お手元の資料の3ページ目からですね、2006年度の、決算をご説明しまして、その後、2007年の、計画のご説明という形を、考えておりますが、まずですね、2006年度についてはですね、決算につきましては、売上高65億8700万と、これをお約束していた63億円を上回りましたけれども、営業損益、見ていただきますと、マイナス14億5千万と、いう形になりまして、これはですね、記者に、ご紹介した、損益トントンという計画を大きく下回る結果になりました。これはですね、第一四半期の頃から、そういった、ところを皆様に、ご心配をおかけしたかというふうには考えておりますけども、大変恥ずかしい結果になったと、いうことでですね、現在経営陣非常に、重く受け止めております。で、同じく経常損益については、12億6800万円の赤字と、で、当期損失については、16億800万円という形になっております。実際にはですね、出荷に関しては、まだ一部顧客、特に大きいところからのレポート待ちということで正確な数字ではないんですが、1億、約3000万台に届いたのかなと、1億3000万台超えていると思われます。で、現状は上がってきている数字だけをとらまえますと1億1240万台という形になっております。で、この数字をもとにしますと累計出荷台数と2億8000万台ということですが、おそらくはですね、その、大きいお客さんからのレポートが入ってく、るのを確認すると、3億台を超えるような、水準になっているというふうに考えられます。で、1年間振り返ってみますと、特に今回のですね、2006年の特徴としては、海外顧客向け、特にモトローラさん、それからサムスンエレクトロニクスさん、こういったところに大幅な出荷の増加がありましたということですし、また新規のお客さんとしては中国のレノボモバイルさんであったり、韓国の LG エレクトロニクスさん、それからこちら書いてませんが、ソニーエリクソンさん、日本のソニーエリクソンさん向けにはずっとやってまいったんですが、今年からですね、ヨーロッパ側の方も、出荷が始まりました。一方、国内ではですね、ナンバーポータビリティの影響というのも、ありましたけれども、ドコモさん向けのところで、大きくシェアが上昇したということでですね、前年比の伸び率として非常に高くなっております。続きまして、4ページ目で、第4四半期だけを取り出して、見ますとですね、J ブレンド出荷台数、1430万台ということですけど、まだ大きいお客さん、2、3社、レポートは上がってきてないものがございまして、おそらく、2000数百万台は乗せされるだろうというふうに見ています。ですから、おそらくはですね、3600万台、700万台といったような形に第4四半期はなったのではないかというところですけれども、これはですね、本日もしくは、明日中にはレポート上がってくる、模様ですので、その段階で、単身の訂正という形でもってですね、数字皆さんにお知らせしたいというふうに考えております。特にですね、第4四半期だけ取り上げますと、先般ご承知の通り、中国、等を中心にですね、ミッドレンジ期、それからローエンド期が伸びているということで、海外も非常に伸びているわけですけれども、7、9月期に見られたその国内のですね、生産調整というのが、10、12月期大きく回復しているというのは、ジェイタさんの数字なんかを見ていると出ているということでですね、第4四半期国内需要が大きく回復しているというところです。この四半期からですね、また新たに、新規のお客さんとして出荷がすでにスタートしているのは先ほども、申し上げましたが、ソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズさんですね、こちらの海外 i モード向け、のものが、出荷が始まりました。で、それからまだこちらの方は実際の商用機の出荷まだなんですが、KDDI さんの AU の、オープンアプリプレイヤーに J ブレンドのご採用いただいたということで、これは、今年からの出荷になるということになります。それからこの第4四半期に発表させていただいたですね、協業ということになりますと、ここに4つ並べておりますが、ご覧いただいて分かるようにですね、Java をさらにその進化させていくような形での協業が中心になっております。まずスイートさんとのモバイル RSS と、いわゆるその Web2.0 系の技術ですけれども、こうしたものをモバイルでも活用していこうということが、ジェミナイさんのものについても、ある意味では似たような形で、いわゆるその言葉としてはモバイル 2.0 みたいな言われ方がされ始めてますけれども、そうした動きが出ております。 で一方中国ではですね、あの、ダタモバイルさんというところ、まあ、DDS-CDMA のチップセットをやっておられる、会社さんなんですが、まあ、こちらと Java プラットフォーム、提供していくという形でお話をまとめさせていただきました。それから、まあ、あの NVIDIA さん、こちらの有名なグラフィックチップセットの、メーカーさんですけれども、こちらもですね、まあ、あの NVIDIA さん今までモバイル、あまり手掛けてこられなかったんですが、まあ、あのモバイルにさあの大きく、展開されるにあたり、まあ、弊社と、一緒にやっていきましょうということで、協業という形になりました。それから、まあ、フレームワーク関連に関しましてはですね、まあ、あのこれも、既に発表した通りではございますが、まあ、国内のですね、Linux 端末ということであれば、やはり NEC さん、松下さんをもちろん MOOC という、プラットフォームですね、これドコモ向けですけれども、こちらのライセンス契約を、締結しました。で、これにより、まあ、これあの第三四半期の時にもご説明した通りですけれども、弊社はですね、この MOOC を使ってその第三者に販売するサブライセンス権というのを持つに至りました。それから、まあ、あとモンタビスタさんって、これ、非常に有名なですね、ほぼ、業界デファクトスタンダードと、考えられますけれども、Linux OS、もしくはその、あのチップへのポーティングというところで非常に、高いシェアをお持ちの、モンタビスタさん、こちらと、まあ、あの出資を含めた、提携という形に、なりました。まあ、あの第4四半期だけ取りますとですね、まあ、ちょっとコストの面等は、後ほど、ご紹介いたしますが、売上高としては15億1800万、営業損失1億4500万という形になっておりございます。5ページ目と、6ページ目ではですね、あの、まあ、業績のサマリということで、お話しさせていただいてますけれども、今回はですね、粗利率が、47.5% にとどまっているというところが通期でも、出ておりまして、これが結果的には、まあ、あの、外注費であったりですね、まあ、原価であったりというような、あの、社内の原価であったりということで、悪化している部分というのも、それなりに影響しておりますし、まあ、あの、またそれ以上にですね、あの、販管費を見ていただくと、まあ、あの、のれん代があったにしてもですね、まあ、研究開発という形で、まあ、基礎の段階で想定していなかったものが、かなり含まれているという結果になってしまいました。で、まあ、四半期見ていただくとより、クリアになると思いますので、6ページ目で、見ていただくとですね、まあ、あの、原価に関しては、まあ、今回も8億2700万ということで、それなりにグリップができているのかなと、いうことですけれども、やはり第一四半期のですね、あの、赤字案件による、原価の、増というのが、まあ、3億、今日はありましたので、3億5000万というですね、この影響が大きく、通年でも響いています。第3四半期から第4四半期にかけてですね、まあ、1億弱、増えているように、見えますけれども、まあ、5000万程度ですね、これはですね、サンマイクロシステムさんを中心とする、まあ、あの弊社、まあ、調達に関わる部分で支払いロイヤリティが、若干膨らんでいます。で、一方、販管費につきましては、第3四半期がですね、5億円だったのに対して、第4四半期は8億円を超えているということですけれども、こちらはですね、研究開発費の積み増しということで、詳細は後ほどご説明しますが、フレームワーク関連でですね、まあ、研究開発費で処理したものが、この3億1000万円という形で発生しております。7ページ目で売上高の内訳というのを見て、参りますとですね、今回は、製品売上高、それから技術支援売上高、まあ、そこそこ高い水準を維持できたかなというふうには考えますけれども、まあ、製品売上高に関してはですね、まあ、第2四半期、第3四半期に非常に大きい前払いロイヤリティがあったということもあってですね、まあ、もちろん第4四半期にも前払いロイヤリティありましたけれども、まあ、あのその意味では対前四半期比で、マイナスになっているということが一つ挙げられます。それからもう一つですね、あの国内のそのナンバーポータビリティの影響ということで、7、9月の生産調整ということがですね、まあ、10、12月期の収入にそのまま、影響しているということもあって、国内向けも、若干ですね、マイナスになっているという状況でございます。で、まあ、あの、地域別を、まあ、同じく7ページ目の下の方でご覧いただくとですね、何が起きているかというのはほぼ一目瞭然かなというふうに考えますけれども、まあ、あの、アジア地域で大きい売り上げが立っております。 で一方日本国内に関しましては、ロイヤリティ若干弱含みであったものの、技術支援の売上高、まあ、年末ということで少し、増えているということによってですね、売上が回復しているという状況になっております。8ページ目で前払いロイヤリティ、後払いロイヤリティ、毎回ご紹介している通りのものですが、今回はですね、前払い、後払いともにですね、対前四半期比でマイナスになっているということですけれども、まあ、前払いについてはですね、第2四半期、第3四半期、それから第4四半期、いずれもですね、大型顧客の前払いロイヤリティが入っておりますので、まあ、そうして高い水準は続いていると、まあ、対前四半期比では、まあ、マイナスにはなっておりますが、高水準を維持しているというふうに考えております。一方ですね、じわじわと伸びていた後払いロイヤリティに関してはですね、7、9月国内出荷かなりマイナスに触れてますので、それを受け取る、10、12月期の売上としては、若干マイナスに触れているということになっております。出荷台数につきまして、9ページ目でご紹介しておりますが、これも先ほど、申し上げました通りで一部、複数ですね、2、3社のお客さんからレポート上がってくるのを待っている状態です。まあ、その影響はおそらく、まあ、2000数百万台あるよということでですね、まあ、それ以外のものを合計すると一応1430万台ありますが、おそらく、まあ、3500、600というような数字になっているだろうというふうに推測されます。まあ、累計もですね、その意味では、まあ、3億台超えてますよということになります。で第4四半期の特徴として、まあ、ちょっと市場分析含めて10ページ目以降で、お話しさせていただいてますが、今回ですね、皆さんご覧いただいていると思いますけれども、ノキアさん、それからモトローラさん、サムスンさん等のですね、まあ、大手メーカーの、第4四半期、10、12月期の決算を見ていると、まあ、中国、インドを中心としたローエンド市場が非常に伸びていると。で、その一方でハイエンド機、まあ、スマートフォンなんかはですね、あまり伸びていないと、まあ、想定したほどには伸びていないという状況でですね、まあ、そうした状況から推測されることとしては、グローバルで見た場合の Java の搭載比率っていうのはさほど上昇してないと、まあ、ずっと、半分程度ではないかというお話をさせていただいてますが、まあ、そこは大きく変わってないというふうに考えられます。でまたですね、このローエンドミッドレンジ市場というのはですね、まあ、まあ、有名どころでいけば、例えばブロードコムであったり、メディアテックであったり、まあ、モトローラに買収された TTP コムであったりというようなですね、チップセットにもソフトウェアをバンドルして安く売っていくというようなマーケットですので、まあ、Java に関してもですね、単価の非常に低いマーケットになっているということです。まあ、私どもで観察する限りでは、そのローエンドの Java の単価っていうのはおそらく3000セント5セントといったようなレベルですし、まあ、ブラウザもおそらくそんな程度の金額しか取れてないような、マーケットです。まあ、ミッドレンジですと、まあ、やっぱり10セント20セントって話にはなってくるわけですけども、やはりその私どもとしてはその、まあ、はるかに単価の高いハイエンド市場を中心に展開してきたということもありますので、まあ、今回ですね、グローバル市場大きく伸びてますけれども、それは必ずしもその弊社にとって、プラスに働いているわけではないというような、状況が生まれていると考えております。一方、国内市場についてはですね、まあ、ジェイタさんの数字がこちら、まあ、市場の数字というふうに捉えておりますけれども、これを見る限りで、やはり7、9月の生産調整から10、12月、やはり回復してきているというように捉えることができます。で、まあ、それにこうする形で、私どもの出荷台数も10、12月は大きく回復しているという形になっておりますね。で、引き続き、まあ、シェアに関しては、大きく変動してないと考えています。ドコモさんの内部においては、おそらく8割から9割程度のシェアになっているというふうに考えますし、まあ、ソフトバンクさんにおいても同じように8割程度のシェアになっていると考えられます。じゃあ残りの2割は何なのかっていう話なんですけれども、Java の入ってない端末ってそれなりにまだ残っているということで、そうしたものが取り切れていないということだとお考えください。で、あとはこの市場全体の数字と弊社の出荷台数のギャップであって、KDDI さんというのがありまして、まあ、KDDI さん Java はお使いになってないということで、まあ、それが、まあ、市場全体から見ると弊社のシェアというのは、まあ、5割程度に見えるわけですけれど、まあ、これも先般ご紹介している通りにですね、オープンアプリプレイヤーという形で、この春モデルから Java 再びご採用いただくということになってますので、まあ、国内市場におけるシェアというのは今年後半にかけてまたさらに上昇していくというふうに考えております。 で、毎回あのスライドのみでご紹介しているアジアのお客さんということで12ページ目ですけれども、これもですね、あるお客さんからのレポート入ってきてないので伸び率が非常に低く見えるんですが、まあ、あの若干の影響としてはあのハイエンド期に強いと言われている韓国メーカーさんやはり伸び悩んでたというのが第4四半期、特徴としてありますので、まあ、その影響も若干出ているのかなと、いうことですね。あのまあ、IDC あたり の, その調査会社さんから出ているレポートを見てますとですね、やはりノキアさん、モトローラさん、出荷台数非常に大きく伸びてますよと、ただまあそれをまあ主にやはりローエンド機であってということで、その一方でまあサムスンさん、出荷台数、まあ、さほど伸びてないというような状況も、報告されているようですから、まあ、そうしたところというのが影響を出ている部分も、ございます。13ページ目以降で、費用の、お話ですけれども、今回はですね、第3四半期の説明会でお話しさせていただいたその特定の、オペレーター向けの、開発というのをその前倒して行う行わないという議論が、あったかと思いますけれども、まあ、あの結論としては、やはり取りに行くんだと、いうことでですね、あの特定のオペレーターさん向けの開発を前倒して出しました。その結果ですね、あのここ見ていただくと分かるように製造費用のところでですね、まあ、外注費が、大きく膨らんでいます。で、まあ、その増えている要因というのは当然そういったところを攻めに行くというのもあるわけですけれども、そのあるオペレーターさんにおいては例えば仕様の変更というのがあってですね、まあ、あまり詳細なお話申し上げられませんけれども、仕様の変更に伴うですね、弊社のそのプロジェクト計画の変更というのもありましたし、それからですね、まあその中でですね、あの監査法人としては、あのこの資産性というのを認めないというような形で判断されたものが約3億円出てまいりましたということで、これどういうことかというとですね、あの年度末で監査に入る段階で、まあ企画書、それから発注もしくは内示という形で上がっていればですね、当然それはもうあのお客さんが確定しているということで資産計上できるんですが、まあ、あのそういった仕様の変更等でですね、あのプロジェクト計画の見直し等が入って、その監査の段階では、そうしたですね、まあ、仕様の確定であったりですね、その発注であったりというのは確定していないものがありましたということですので、まあ、それに関連して発生している3億円というのを費用認識したという形です。ですので、まあ、これは、ある意味ではですね、動いている案件に関して、想定してて、まあ、内示出るだろうというふうに見ていたものが、まあ、仕様の変更に伴って少し後ろに倒れているというような形で捉えていただけるとよろしいかと考えます。一方、人員はですね、まあ、第3四半期に大きく増えたわけですけれども、まあ、第4四半期に関しては、まあ、まあ、まだ増加基調でありますが、かなりモデレートな伸びに抑えています。で、後ほど2007年の計画もお話しさせていただきますけれども、2006年のような増加というのは2007年は、計画しません。ですので、まあ、ここに関して申しますとですね、まあ、日本に関しても、アジア地域に関してもおそらくそんなに増えないということが、まあ、2007年の方向感であろうというふうに考えます。まあ、現在、年末で344名おりましたけれども、じゃあ、このペースでいくと、まあ、2007年400名になるじゃないかって話になるかと思うんですが、まあ、そこまで増加するという絵にはならないはずです。で、おそらく、まあ、ここから増えて、まあ、30だろうなというところが現状の見通しであります。バランスシートにつきましては、まあ、今までご説明してきたものがそのまま反映されてますよという形で、まあ、現預金もしくは金融、商品という形で持っているものがですね、まあ、投資に伴いソフトウェア仮勘定にどんどん変わっていっているというような、状況だと考えてください。あとちょっと固定負債に関してですね、増えてますけれども、この、一部のですね、持ち株に関して、まあ、含み益が発生しているので、それに関してこうするですね、国の別税金負債だということで、特に何か借金をしているとか、そういうような話ではございません。キャッシュフローにつきましてもですね、ちょっと目立つところだけ、お話ししますとですね、まあ、外注費増加しているので買掛金が増加してますよと、いうことでですね、まあ、営業活動にキャッシュフローのその他の、マイナスという形で出ております。それからまあ当然ソフトウェア資産増えてますんで、投資活動によるキャッシュフローその他のところが資産計上分ということになってきますし、 それから投資有価証券の取得という形で、ちょっとこれ符号がずれてますけれども、これはですね、戦略的投資案件ということで、まあ、いくつか、そのフレームワーク関係ですね、投資を行っていると、いうことですね。まあ、モンタビスタなんかがこの中に含まれているということになります。